おはようございます。青森健やかナビ、生き生き健やか、パーソナリティの篠崎由香です。この番組は健やか力向上プラス就活をテーマにしています。自分の人生を自分らしく生き生きと健やかに生き抜く、まさに備えあれば憂いなし、憂いを少しでもなくして元気に楽しく過ごすための情報を提供していこうという番組です。毎週青森県の皆様が健やかに彩り豊かな人生を送れるように、さまざまなテーマを切り口にゲストをお迎えしてお話をお聞きしています。今週はコメンテーターの村下浩一先生と一緒に、青森食名人で食堂ポンデママ店主の柿崎和江さんにお話を伺います。リスナーの皆さんには番組の最後に旬の情報をお知らせするコーナーもありますので、最後までお付き合いください。青森健やかナビ、生き生き健やか。コメンテーターは弘前大学大学院医学研究科 COI 研究推進機構教授の村下浩一先生です。ゲストは青森食名人で食堂ポンデママ店主の柿崎和江さんです。柿崎さん、村下先生、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、今日はですね、柿崎さんに、はい、青森食名人、ね、というよく聞くんですけど、まあ、その、ご活動の内容について、あるいは店主をされている食堂のお話もぜひお聞きしていきたいと思ってるんですが、その前に柿崎さんご自身のプロフィールを、はい、ご紹介いただいてもいいでしょうか。
はい、ポンデママという飲食店の店主をしております。はい、店はホテル青森の中で社員食堂として営業しております。
社員食堂でした。はい、
はいはい、生まれは神奈川県ですが、結婚して青森に45年にもなりますので、当初は家族の言葉が分からず意思疎通ができなくて本当に困りました。今では自然にワイハと出てしまいます。子供は3人おりますが、それぞれ結婚して今は主人と2人で暮らしております。
ワイハです。ワイハね、はい、いいね。私もね、ちょっとねポロッとね、
ワイハ出る、
あ、わかります。あずましいとか ね、その感じはやっぱりこうわかりますよね。
長く暮らしていると、この微妙なニュアンスが、ね、
そうですよね、ニュアンスですよね。本当わかります。
まあね、方言ね、いいところですね。
そうなんですよ。柿崎さんはまず青森食名人としてご活躍されてるということなんですが、青森食名人って何ですか。
はい、忙しいとか時間がないなど、便利にお弁当やお惣菜に頼りがちですよね、現代のライフスタイルがね。はい、そんな中で健康的な食事を選択できるように、青森県で食育授業で中食、外食の事業者を対象に食と健康について専門研修を修了したプロの料理人たちが青森食名人なんです。
あ、なるほど。
はい、でそれぞれの店舗で新鮮で安全で健康的な食事を提供しているんです。
こう単なるプロの料理人とかではなく、食育という言葉が一つ大きなテーマとしてあるということです。いろいろと事業があるようなんですが、はい、例えば今年度は、はい、食名人の皆様どんなご活動されるんですか。
はい、今年度はですね、はい、小中学校に、はい、出前講座に出かけていきます。
食名人の方の中から、はい、このこういろいろと、
はい、
でテーマがあったりするっていうことですか。
はい、皆さん のご都合を聞いて、行ける人たち8人に今年は厳選されているんですけれども、はい、それぞれ得意分野なことを小中学校の生徒さんに、家庭科の授業を使ってお教えするということですね。例えば私でしたが、一人でご飯を作れるようになろうということで、ご飯を炊いて味噌汁を作って、そして生ふりかけの作り方を教えしようかなと思ってます。
なるほど、ね、今日はそういった食名人、青森食名人、柿崎さんをお迎えしております。先生、
食名人でね、はい、あちこちで活躍されてて、はい、よく聞くと思うんですが、もともと名人っていうぐらいだから、はい、まあ、料理の腕の極めて優れた皆さんが、まあ、県の そういう研修受けて資格みたいな形でね、はい、認定された方たちなんで、
そうですね、
でやはり健康を考える上でやっぱ食事ってとっても重要なんで、そこはやっぱプロのね素晴らしい技術を持って健康的な部分も含めて、普及していくってすごく重要ですから、今日はあの柿崎さんの活動を大変楽しみにお伺いしたいと思います、
はい
はい、元気に健やかに自分の人生を楽しむ、そんな人を応援する青森健やかナビ生き生き健やか、今日は村下先生と一緒に青森食名人で食堂ポンデママ店主の柿崎和恵さんにお話を伺っています。と柿崎さん、あの青森食名人としてこれまでずっとご活動されてきてると思うんですが、
はい、
柿崎さんにとってこれまであの印象に残ってる活動っていうのはどういったものがありますか。
はい、今から2年前になるんですけれども、青森県で食育の授業に応募したことがあるんですね、で受かるかどうか分かんなかったんですけれども、あの採択されたんです、それで20万円という助成金をいただいて、でそれをもとに1年間通して親子でクッキングというのをやりました。年に10回ほどやったんですけれども、内容はですね、プレバトとかで有名な、あの料理研究家の土井善晴先生が食名人の学習会で何回もあの講座に立ってくださいましたので、その時に教わった一汁一菜の食事スタイルというのを私も皆さんに広めていこうと思って、それをテーマに料理教室を行いました。一汁一菜というのは一つのおかずとご飯と具沢山の味噌汁、それだけで十分に健康的で豊かな食事が成り立つんですよということなんですね。
土井先生のこうお墨付きだとなんかねこう
なんか食べたくなるね。
そうですよね、私なんか気楽に取り組めそうな気もしますよね。
そうなんです、型にはまったものではなくて、何でもいいのでたくさんの具沢山の味噌汁を作るといいよということだったので、これを皆さんにお教えしました。
あ、そうなんですね、皆さんのこう反応とかどうだったんですか。
あの今まで人参食べたことがないお子さんがいたんですね、どんなにちっちゃくしたりやってももう人参だけはもう気の遠くなるような作業で弾いてた
と。
それがこの具沢山の味噌汁の中に目立つほど入っていても、この子は食べたって言って喜んでくださいました。
その具沢山って今おっしゃったんですが、大体具沢山ってどれぐらい具沢山なんですか。
最低でも10種類ですね。
野菜、
野菜、
野菜を10種類、
はい、
野菜を10種類入れる、
はいはい、
ごぼう、
はい、人参、
はい、
大根、
はいはい、
白菜、キャベツ、
はい、
それからその他その季節のもの、
そうですね、
何でもいいですね。
じゃあ葉物とかもどんどん入れて、
はいはい、ほうれん草でも小松菜でも何でもその季節のもの、じゃがいも、玉ねぎ、そんなものを集めると10種類はあっという間です、はい、
そうなんですね。じゃあなんかその野菜の持ち味っていうか地味というかね、はい、なんかあの
ファイトケミカルって言って皮と身の間に、
はいはいはい、
その自分の体を元気に保とうとする第六の栄養素があるんですよね。ですからそれを丸ごと皮むかないでいただくので元気になっちゃうんですよ、それ食べると。
なるほどね。
でも簡単でいて、はい、でも体にも良くて美味しくてって素晴らしいですよね。
そうですね。
あの柿崎さん、そういったご活動もされてるんですが、
はい、
なんとあのブラジルに行かれたご経験があるとお聞きしたんですけど、
はい、
その時のあのいきさつをぜひ教えてください。
はい、はい、息子がですね海外勤務で、最初はニューヨークで、
はい、
その次はあのリオのオリンピック、
はいはいはい、
キャノンというカメラ
の、はいね、は
い、の技術社員なんですね。
で
その時に、まあ、初めての子供が生まれることになって、
その時に、はい、まさに、
はい、
あららら、
はいはい、そしてしかも帰ってこないであっちで産んで育てるっていうもんですから、私は仕事を辞めて、2ヶ月間、
はい、
手伝いに行くことにしたんです。
あ、そうなんですか、
はい。
じゃあそもそもは、まあ、息子さんの妻さんの出産、まあ、その例にまつわるお手伝いに行かれたと、
はい、
でもなんかそこでもどうやら食名人チックな活動を、
はい、やりました、やりました。1200万人もいるので、ちょうど地球の裏側で、季節も真逆なんですね、2月は真夏なんです、
はい、
ですので暑い最中なんですけれども、安全なところというのが決まってまして、皆さん大体近場に住んでるんですね。ですからその方たちを集めて5回ほど、合計14人に、職名人セミナー、ミニセミナーを行いました。
すごいね、海外展開。
来る方は別なので、毎回同じメニューで、餃子バーグ、やっぱりここでも一汁一菜なんですね、
はい、
ですから餃子バーグと、それから具沢山のスープストック、やはり味噌は高いんですね、ですので、他の味でもできるようにということで、スープストックにしておいて、好きな味に添加していただく、
なるほど、
それとあとフライパンでご飯が6分で炊けてしまうというやり方も教えしました。
フライパンで6分で、
はい、まず洗い米というのを作っておくんです。洗い米というのは米を十分に水を浸水させて、そうするとお米があの真っ白になるんです。お米が、そうなるとお米の中心部まで水を吸った、その状態が洗い米、洗い米は24時間持ちますので、事前に作って冷蔵庫に置いておくことができます、それさえできれば、
なるほど、
あとは1合に対して 200cc のお水、フライパンに例えば2合でしたら 400cc のお水を沸かします、まず何も入れないで沸かす、沸かしたらその洗い米をそこにドッと入れる、そして再沸騰させる、ブツブツ沸騰してきたら弱火にして、6分のタイマーをかける、そして6分経ったら火を止める、とご飯が炊けてます。
あ、そうなんです
か。あとは蒸らしたら食べれますので、おかずより早いです。
そうですよね、
面白い
ね、初めて聞きました。でもその現地のね、皆さんきっと喜ばれたでしょうね。
そうですね、実際に皆さんでその場で炊いて食べましたので、これは助かるわということでね、喜ばれました
ね。先生いかがですか、なんかすごくたくさんの活動されててい
や、このね、あのなかなかこのフライパンご飯も魅力的で、学生に教えてあげたいなと。
あの
今ね、やっぱ柿崎さんおっしゃって、その一汁一菜ね、お味噌汁にたくさんのお野菜を入れてっていう、私もたまたま先週静岡行ったんだけど、やっぱ長生きの県のお味噌汁ってものすごく、長野もそうだけど具沢山でね、あのそれで野菜もたくさん取ってるってよく言われるんですけど、やっぱ自然にそういうね、あの美味しく、あの体にいいものを、柿崎さんの場合は皮ごと ね取れるってすごく素晴らしいことだと思うので、ぜひそれ ね、この普及できたらいいなと思います ね
実践実践、
自分も受けてみたいこの
研修を。そう、私もね、私も今日からまずすぐできますので、具沢山の皮付きお味噌汁はぜひやってみたいと思います。元気に健やかに自分の人生を楽しむ、そんな人を応援する青森健やかなび、生き生き健やか。今日は村下先生と一緒に青森食名人で食堂ポンデママ店主の柿崎和恵さんにお話を伺っています。柿崎さんはこの4月から食堂ポンデママ、つまりホテル青森の社員食堂の店主さんとして従業員の方にお食事を振る舞ってらっしゃるんですね。
そうなんです。
ぜひその例えばどういうメニューなのかとか、どんなお考えでやってらっしゃるのかとか、ぜひ教えてください。
委託業者として入ってますので、あの全く自分の思った通り自由にできるんですね。ですがホテル青森で働いてる方たちは、やはりシェフの方が多いんですよ。
そうですよね、あの本職というとなんですが、
ですからもうプロの料理長さんたちに召し上がっていただくので、もうこんなね、私の料理でいいのかしらって緊張しますよ。ですけどもしょうがないので、
しょうがないって
成り行きでね、もうやっております。バイキング形式でやっております。
そうなんですか。
ご飯、味噌汁、それからチキンソテーだったり、焼き魚、それから野菜サラダは毎日出しておりますね。それからおひたしとか冷ややっこ、そしてヨーグルト、それから自家製のグラノーラなど、家庭料理ですね、というものを出しております。それから甘麹というのは毎日提供しております。
甘麹、それはどういうものなんですか。
これはですね、 ご飯と米麹に水を加えて一定の温度、だいたい65度を8時間キープすると、お米のでんぷんがブドウ糖に変化するんですね、そうすると甘くなるんですよ、
はい
はい、ですので甘麹というふうになって、これをあのお湯で薄めると甘酒になるんですね、
はい、なるほど、はいはい、
でも薄めないでこのまんま甘麹、まあ、おかゆみたいな感じに出来上がってるんですけども、これをカレースプーン1杯、はい、毎日皆さんに食べていただく、これを食べると、はい、まず腸まで元気な菌が届けられますので、はい、腸が元気になります、腸が元気になると、うん、まず快便になりますから、ね、体全体が元気になる、はい、と社員さんが元気になると、うん、ホテル青森も元気に、
あら、
うん、そんな感じで毎日提供して、
なんか先生素晴らしいですね。
そうですね、なんか聞いてるだけで食べたくなっちゃうん
ですけど、ちょっと行ってみたい、
まあ、今柿崎さん紹介してくれたね、うん、甘麹ですか、
はい、
やっぱあの腸内細菌っていうのを今研究もものすごく進んでて、あの腸内フローラーっていうんですけど、そこをちゃんと整えるっていうのがいろんな意味でやっぱ健康に重要だって言われててね、
はいはい、
なんか柿崎さんのこういうメニューっていうか聞いてるだけでもよく健康のこと考えてらっしゃるなっていうような印象を受けましたね、
はい、ありがとうございます。
いや、あのお話をいろいろ聞いてるとちょっとあっという間に時間が過ぎてしまったんですが、
はい、
もうあの最後になってしまうんですが、
はい、
ぜひあの柿崎さんから聞きの皆さんにメッセージをお願いいたします。
はい、はい、私たちの体は食べているものでできてますよね。ですから自分が食べるものを選択してもらいたいと思います。
はい、
例えばカップ麺とここに冷たいご飯があったとしたら、ご飯を電子レンジで温めて塩でもいいですよね。塩かけただけでももう十分ご飯で美味しくいただけますから、カップ麺よりはそっちを選ぶというね、そんな風な食べるものを選択していただきたいなと思いますね。
あ、なるほど、選ぶっていうお言葉がね今出ましたね。
やっぱりね、健康にいいものを選択するってすごく重要ですよね。
はい、
あの柿崎さん の, あの言葉に印象的だったのは、今ね健康経営とかっていう言葉がすごく話題になってるんですが、やっぱ社員さんが、まあ、毎日ね美味しいものを食べてより健康になって、その組織がより元気になるということがよく言われてますし、それをね本当にベースのところで柿崎さんが支えているという非常に素晴らしい活動だと思うし、まあ、ぜひそういうことをね、大いにこう盛り上げて一つのこうお手本みたいになっていったらいいんじゃないかなというふうに思いながら今日はお伺いしました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。
今日は村下先生と一緒に青森食名人で食堂ポンデママ店主の柿崎和恵さんにお話を伺いました。柿崎さん、村下先生、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。